私は私のルールで生きるんだ。もう刑務所の中でも誰ももう手がつけられないという中で、しかし教会の長老が国民民法という、まあ、福音新聞を差し入れるようになった。誰も近づいてこない中で、まあ、それで新聞を届けてくれる人がいる。まあ、勝手に生きるとは言いながら世の中どうなっているのかやっぱり気になる。もちろんあの世の中のこういう仕組みが良くないんだと言って生きているわけですから、勝手に生きると言いながらやっぱり世の中のことはすっごい反発を持って知りたいわけです。だから新聞読んだ。で、まあ、あの福音新聞なわけですから聖書のメッセージも書いてあるわけです。彼らは毎日計らずしも御言葉に接することになったんですね。そうすると神の言葉が彼らのうちに臨み、その心が変わっていったんです。冬から春が来て雪が溶けていくように少しずつ彼らが変えられていく。とうとう新聞を差し入れてくれる人は誰ですか。面会を申し出るんです。警察署長はもう喜んで喜んで、だって手のつけられない、話全然聞いてくれないっていう、そういう人たちが会いたい、話聞きたい、これはチャンスだって言って早速長老に電話して来てもらって面会する。長老は御言葉を語り証しをする。そしたらこの勝手に生きる派のリーダーが悔い改めて涙を流し、信じますと告白するんですね。リーダーが変えられたわけですから、みんなもリーダーに従いますと、そうしてこのリーダーから始まって300人余りの囚人たちに伝道が始まる。救いに次々と導かれていく。国家権力では彼らを変えることはできませんでしたが、御言葉が、その力が、勝手に生きろ、もうどうなってもいいんだという人たちをも救い、そこに天の御国が、平和が訪れたんです。残念ながら、まあ、この世では彼らのしたことを帳消しにすることはできません。韓国も最高刑は死刑で、まあ、彼らが結局処刑される日が訪れた。で、その当日長老さんが最後の面会に訪れ祈ります。祈りが終わった後、そのリーダーがこう語りました。長老様、ありがとうございました。私は先に行きます。後でゆっくりお越しください。主がおられる天国でお会いできる日を楽しみにしつつ待っております。御言葉の剣は私たちをこの世から完全に切り分けて神のものとしてくださる。御言葉によってそのように平和が来るのです。私たちはこの平和を持っているものとして、またこの平和はうちにとどまるものではなく、広がってやがて全世界を支配する力があるということを信じて、この年も歩ませていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。天の父なる神様、私たちをどうぞ信仰の目を開かせ、この世の力がどんなに大きく見えても、あなたの平和はそのすべてをご支配される。あなたの御言葉の力はどんな力も屈服すると、飼いならすと心から信じる信仰の目を与えてください。世界がどれだけ困難に満ち悪の方向に傾いていくように見えても、あなたはその中で一人一人に確実に訪れて、 平和をもたらしてくださることを信じるものとなり、そして主よどうぞこの小さな私をお使わしください、用いてくださいと、平和の実現を、それが閉ざされた人には見えなくても信仰を持つ者にははっきりとその広がりが見える、そのあなたの確かさを伝えていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。